詩編139編の御言葉を今夜と次週の2回に分けて聞きたいと思います。今夜は1節から12節に聞きます。この139編は詩人が神様との内的な大変深い命の交わりを歌っている詩編であります。1節から6節では詩人は神様が自分のすべてを知り抜いておられるということを歌っています。それは外側の振る舞い、一挙手一投足だけではなく、自分の内面、魂の深みをも知り抜いておられるということでありまして、詩人にとって神様はそのようなお方です。それはなぜかと言いますと、神様は作り主であられ、彼は被造物だからです。被造物である人間は作り主であられる神様との交わりに生きるべく作られているわけです。人間は神様の形に似せて、すなわち霊的な人格的な存在として作られています。ですから人間が神様との交わりのうちに、私とあなたという二人称の関係に生きること、これはもうそもそも創造の秩序であります。詩編は150編すべてが祈りの言葉であるわけですが、この祈りは人間においてそれゆえに不可欠の技であり、人間存在の中心に根ざす営みであります。そしてこの詩編が神ならぬ神々から救い出された人間の祈りであるということを覚えたいのです。始祖最初の人間アダムにあって、人間は神様のもとを背き離れて、神ではない神々にこの世の朽ちゆくものにひれ伏すに至りました。ここにおいて祈りもそのような偽りの神々に捧げられるものになって、つまりその罪により根本的に歪まされたわけです。しかし今詩人は神様との健やかな関係を回復させられています。朽ちゆくものにいざまずく、まあそういう礼拝にありましては、その神々は人間の欲求や願望を叶える手段とみなされていますけれども、この詩編では作り主なる神様との深い対話が起こっています。これが祈りの回復であります。このように祈りが回復されたということ、一人の人間において回復されたということ、これはひとえに神の恵みによることであります。神は私を知り抜いておられる、外面も内面も全てを知り抜いておられる、まあ、そのように詩人は歌います。それは当然のことであります。芸術家は自分が生み出した作品の隅々まで知り抜いています。同じように作り主は被造物、ご自身の作品である人間を、その全てを知っておられるわけです。そして被造物がこの作り主の見てから逃れることができない、これも当然のことです。そのように神に全てを知られているということ、神の見てから逃れることができないということ、これは詩人にとって恐れであったのでしょうか。そうではありません。喜びであり平安であったわけです。なぜなら作り主は愛の父であられる。もし彼の作り主がただ彼を裁き、彼に向けて怒りを発し、また彼をついには滅ぼす、そのような作り主、そのような主人であったとしたなら、彼はただ神を恐れるほかはなかったでありましょう。しかし神は愛の父であられます。見てをもって彼を守りたもう方です。すべての災いから彼の命を守ってくださる方です。それゆえに神に知られていること、神の見てから逃れることができないことは、 彼にとっては平安そのものであったわけです。神様が私を知っておられる、この知るという言葉は旧約聖書のヘブライ語でヤダーという言葉です。このヤダーという言葉はただ単に知識として知るということではなくて、相手を人格的に知る、つまり愛するという意味を持つ言葉です。創世記の4章1節にアダムは妻を知ったとあって、ここでもヤダーという言葉が用いられていますが、ここもアダムがただ自分の妻を知識として認識したということではなくて、心から愛した、そういう意味が込められています。つまり詩人は神は私を愛しておられる、深い愛を持って愛しておられる、そのように歌っているわけです。7節から12節には神の臨在、神が作られたこの世界のどの場所にもおられるということが歌われています。それゆえ詩人は神様から逃れることができないのです。8節によります。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。この詩篇の言葉は23編の4節を思い起こさせます。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。読み、そこは死の影の谷とも言い換えることができる場所です。けれどもその場所においても神様は私と共におられる。主イエスキリストは私たちの生まれながらの罪を身代わりになって十字架に死なれ、黄泉の底にまで下られました。そうである以上、たとえ私が死の影の谷を行かねばならないとしても、主イエスはそこにも共におられ、死の恐れと苦しみを極みまで味わってくださった、そのお方が私から離れたのことは、主イエスが私のために苦しみ死なれたゆえに、私の罪はご自分の命を持ってあの十字架の上で贖ってくださったゆえに、私の死はすでに命に変えられている。だから私は死に臨んでも恐れることはない。23編の詩人の祈りの言葉から、また今夜の139編の詩人の祈りの言葉から、この主イエスにある信仰の恵みということ、命の恵みということを垣間見ることができると思います。その点で他の詩編と同じように、この139編もやがて来られる新約のキリストを指さしている、あらかじめキリストの恵みを歌っている、そのような詩編であるということができるわけです。祈ります。私たちの主なる神様、あなたは恵みによって私たちをあなたの懐に取り戻してくださいました。それゆえ心からの感謝を捧げます。私たちの祈りを誠の祈りとして回復してくださいました。この恵みを心から覚えます。あなたが私たちを知り抜いておられることが私たちの根源にある喜びであります。この喜びと平安のうちに私たちを生かしめてください。主の御名によって祈ります。アーメン。